まあ、いつの頃からか激しい台風や大雨などの異常気象が近づいてくると、これまで経験したことのないような激しい雨や風に注意してくださいというような、少し大げさとも思える表現を使うようになりました。このように表現することにより、私たち一人一人に今まで以上に注意を喚起させ、人的被害を少しでも抑えようとしているわけです。確かにここ10年20年の間に異常気象が頻発しており、今まで経験したことのないような激しい豪雨や台風に襲われるようになってきています。そして大勢の尊い命が奪われたり、多くの建物に甚大な被害が出たりしているのは、皆さんがよくご存知の通りです。ところで、このような今までなかったようなという言い方は、聖書の中でもしばしば用いられることがあるのです。例えば出エジプト記11章6節、大いなる叫びがエジプト全土に起こる、そのような叫びはかつてなかったし、再び起こることもない。この御言葉は、奴隷として苦しめられてきたイスラエルの民がエジプトを脱出するときに、エジプトに未だかつてなかったような恐ろしい災いが臨むと、そういう予言の言葉であります。また黙示録16章18節では、そして稲妻、さまざまな音、雷が起こり、また大きな地震が起きた、それは人間が地上に現れて以来未だかつてなかったほどの大地震であった。ここでは人間が地上に現れて以来未だかつてなかったほどの大地震が起こると予言されています。この巨大地震は世の終わりが目の前に迫っていることを示す時の印となるのです。まあ、このように聖書の中では未だかつてなかったほどのというような表現をしばしば使い、これから起ころうとしていることを警告しているのです。さて、今朝これから取り上げてみたいと思っている聖書の箇所も、未だかつてなかったと表現されている御言葉であり、大いなる悩みの時と呼ばれるものであります。聖書は未だかつてなかったほどの大きな悩みの時が来ると予言しているのであります。私たちセブンス・デイ・アドベンチスト教会は、早い段階からこの最後の試練である未だかつてなかったほどの悩みに注目してきました。そして私たちはこれをヤコブの悩みの時と呼び、その時に備えるようにと教えられてきました。今朝改めてこの重要なメッセージに目を向けていきたいと思っています。ヤコブの悩みとは一体どんな悩みなのか、またその悩みに対して私たちはどうしなければならないのか、そのようなことを考えていきます。それとともに、ヤコブの悩みの時のその先に待っている希望にも目を向けたいと思っています。永遠の御国の扉は未だかつてなかったほどの悩みのその先にあるからです。聖書は誰一人見たことも聞いたことも想像すらしたことのない驚くべき世界が待っている、用意されていると約束しているのであります。それではもう一度ですね、先ほど聖書朗読をしていただいたダニエル書12章1節の御言葉から 始めていきたいと思います。口語訳聖書でお読みいたします。その時、あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。今から2500年以上も前に一人の預言者ダニエルが書き残した言葉です。この中でダニエルは国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時があるでしょうと書いています。それがどのような悩みなのかは具体的に記されていませんが、どのような悩みであったとしてもそれは喜ばしいことではなく、読むものを不安にさせるのであります。それがために主はダニエルに対し、ダニエルよ、終わりの時が来るまでお前はこれらのことを秘め、この書を封じておきなさい。多くの者が動揺するであろうと言われたのでありました。しかしこの封をされた言葉、すなわち理解できない言葉は、やがて知識が増し世の終わりに際して理解できるようになってくるのです。今日そのお話をするわけです。しかしこの大いなる悩みという御言葉にはですね、同時に希望の言葉も記されているのです。二つの希望の言葉がこのかつてなかったほどの悩みの時を挟むような形で記されているのです。一つは、その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がりますという言葉です。大いなる君ミカエル、セブンス・デ・アドベンチスト教会ではこのミカエルをイエス様と解釈し、イエス様が立ち上がるんだというふうに理解しました。そしてもう一つ、しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。というように、大いなる悩みの時が確かに来るのですけれども、その時同時に民は救われるというのです。この救いに関してはさらに言葉が続きます。ダニエル書12章2節3節、少し端折っていますけれども、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める、ある者は永遠の生命に入り、大空の光のように輝き、とこしえに星と輝く、このように記されています。これは明らかにイエス様の復活の日の、イエス様のご再臨の日の復活を表した言葉です。神様を信じて眠りについた者たちがその時復活し永遠の命に入るのです。そして大空の光のように、あるいは常しえの星のように輝くのだというのです。しかしその直前に大いなる悩みもやってくるというわけです。これは一体なぜなのでしょうか。そしてどのような悩みがやってくるというのでしょうか。ところで、この未だかつてなかったほどの悩みは、エレミア書ではヤコブの悩みの時と言い換えられています。エレミア書30章7節、エレミア書30章7節、こちらも口語訳聖書です。 悲しいかな。その日は大いなる日であって、それに比べるべき日はない。それはヤコブの悩みの時である。しかし彼はそれから救い出される。エレミアはダニエルと同じ終わりの時の悩みについて、それをヤコブの悩みの時と表現しました。新共同訳聖書ではヤコブの苦しみと訳されています。ヤコブが経験した悩みや苦しみを、永遠の御国に入る直前に、その時生き残っているクリスチャンたちが経験することになるというわけであります。ということは、旧約聖書の創世記に克明に記されている、実際にヤコブが悩んだこと、苦しんだこと、その物語を学ぶことによって、終わりの時に私たちがこのヤコブの悩みの時に遭遇するにあたり、一体それはどういう悩みなのか、そしてどうしなければならないのかということが、おぼろげながらにも見えてくるに違いありません。ではその実際にヤコブが経験した悩み、苦しみとは何だったのか。それは一つの嘘から始まりました。ヤコブは兄エサウが父から受けることになっていた長子の祝福、長男としての祝福を欲しくて仕方がなかったのです。それでエサウがいない隙を狙って、目が弱っていた父に自分はエサウだと嘘をつき、祝福の祈りを今くださいと言って奪い取ってしまったのです。エサウは後からこのことを聞いて激しく怒りました。そしてすぐに父のもとに飛んでいき、自分も祝福してくれるようにと懇願します。父は、祝福は一度だけであり、神様の御前ですでに祝福してしまったことは取り消すことができないというのです。エサウはショックと失望のあまり、ヤコブに対して激しく怒ります。そのためヤコブは遠くに逃げなければならなくなってしまったのでした。それから実に20年の歳月が過ぎました。神様はヤコブに、あなたはあなたのふるさとである先祖の土地に帰りなさい、私はあなたと共にいると語られます。それでヤコブはふるさとに帰る決心をするのです。でも心の中は不安でいっぱいでした。エサウは自分のことを許してくれるだろうか。血を分けた双子の兄弟です。20年という歳月は過去の過ちを水に流すのに十分な歳月となったでしょうか。ところがヤコブが家族を連れて戻ってくるということがエサウの耳に伝わると、なんとエサウは400人もの勇士を率いて向かってきたのでありました。エサウがまだ復讐の念に燃えていることは疑う余地もありませんでした。ヤコブは恐れに満たされました。ヤコブは神様が守ってくださるようにと必死で祈ります。しかしその祈りの中でヤコブの心はさらに苦しめられることになっていくのでした。どういうことか。そもそも元を正せば全部自分の罪がまいた結果なのです。ヤコブは嘘をつきました。父を騙し、エサを兄さんを欺きました。このことは父やエサウを欺いただけではなく、その祝福の源であられる神様をも欺いたことなのです。神様に対して大きな罪を犯したのです。 それなのにその神様に対してエサウから守ってくださいと祈ろうとしているわけです。祈れば祈るほどそのことが心を責めるのでした。自責の念でいっぱいになるのでした。それでもヤコブが頼れるお方は神様しかいないのです。ヤコブは自分の愚かさ、惨めさ、無力さに心が締め付けながらも主に必死にすがっていくのでした。私たちが通ることになるヤコブの悩みの時とはまさにこれなのであります。兄エサウがヤコブを責めようとしたように、真のクリスチャンたちにも最後の迫害が起こるでしょう。しかしそれとともに心の中に激しく迫ってくるもう一つのものがある。それは自責の念、罪の思いです。ヤコブの悩みの時に私たちは自分自身のあまりにも罪深いことに責められるのです。なぜならサタンが私たちの罪を知っていて最後の最後まで責め立ててくるからです。エレン・ジー・ホワイトは次のように言っています。かつてなかったほどの悩みの時が間もなく我々の前に展開する。現実の困難というものは予想したほどではないということがしばしばある。しかし我々の前にある危機の場合はそうではない。どんなに生々しく描写してもこの試練の激しさには到底及ばない。この試練の時人間は皆自分で神の前に立たなければならない。ある高齢の牧師さんが東京アドベンチスト衛生病院に入院された時のことでした。突然教会員の看護師さんにですね、私は本当に罪が許されて救われているのでしょうかとぽつりと不安を漏らされたのです。牧師からそのようなことを言われてびっくりしたのは看護師さんの方です。先生何をおっしゃってるんですか。どんな罪でも許される、イエス様が許してくださるといつも教えてくださったのは先生じゃないですかと言うと、ああそうだったそうだったと我に返ったように言われたのでありました。人生かけて主の許しと救いの福音を説き続けてきた牧師でもふと不安になることがあるのです。それは罪の自覚があるからです。そしてサタンはそこを最後の最後まで攻めてくるのです。本当に許されていると思うのか、本当に愛されていると思うのか。この誘惑は最後の最後まで来るのです。イエス様は40日40夜の断食の後3つの誘惑をサタンから受けます。その中で2番目の誘惑は高いところ、塔のところから飛び降りてごらんというものでした。高いところから飛び降りたいなんて誘惑は普通ないのです。ところがこの誘惑こそ私たちを最後の最後まで苦しめる誘惑なのです。サタンは言いました。この高い塔から飛び降りてごらん。その時神様は使いを送って地面に打ち当たることのないようにお前を助けてくれるだろうと。本当に助けてくれるかどうか神様の愛を試してごらんという誘惑なのです。私たちは本当に神様に愛されているのだろうかと、本当に救われるのだろうかと、ふとそのような不安がやってくる。これはサタンから来るのです。おそらく最後の最後まで。ところでこのヤコブの時、悩みの時を考えるにあたってですね、きちんと整理し理解しておかなければならないことが一つあります。それはこのヤコブの悩みの時は 一体いつやってくるのかということです。ヤコブの悩みの時というのは今ではありません。これは神の生徒たちのこの額に神の印が押され、救われるものと滅びるものとが確定し、イエス様がすべての取りなしの働きを終えられて至聖所を立ち上がられた後に起こります。その時ミカエルが立ち上がると、さっき、ダニエルの十二章一節の言葉を紹介しましたが、まさにその瞬間です。大総統下巻385ページ386ページにかけて、ヤコブの悩みの時が来る時について、次のように描写されています。天使たちは天をあちらこちらへと急ぎ回っている。一人の天使が地から戻ってきて自分の働きが終わったことを告げる。すなわち最後の試みが世界に臨み神の戒めに忠実であることを示した者は皆生ける神の印を受けたのである。その時イエスは天の聖所での取りなしをやめられる。イエスはご自分の手を挙げて大声でことはすでになったと仰せになる。天使の全軍はその冠を脱ぐ。どの人の判決も生か死かに決まった。キリストはご自分のため民のために贖いをなさり彼らの罪を消し去られた。確かにヤコブの悩みの時はイエス様が至聖所での取りなしの働きを終えられてそこを立たれた後に始まりますので、昔から聞いている通り中保者のいない状態となります。これが未だかつてなかったほどの悩みの時が来ると言われる最大の理由です。単にサタンに激しく罪を責められるだけでなく、中保者なるキリストのその中保の働きが完了しているのです。悔い改めの機会がもうないということです。そう考えるとゾッとするわけです。だけれどもヤコブの時が来る前に救われる者たちは皆神の印を受け罪が消し去られているのです。ですからヤコブの悩みの時が来たとしても、それが未だかつて経験したことのないような激しい悩みの時であったとしても、どれほどサタンが執拗に罪を責め立ててきたとしても、私たちはそれに勝利するのです。実はエレン・G・ホワイトは次のようにも語っています。しかし彼らは自分たちが無価値なことを深く感じてはいるが、告白すべき罪を隠してはいない。彼らの罪は前もって裁かれて消し去られている。彼らは罪を思い出すことができない。サタンは最後の最後まで激しく神の民たちを責め続けてくるでしょう。しかしその時点における神の民たちは自分の無価値なことは深く感じていても、すべての罪がすでに神様に告白されて許されているのです。神様の御前に恥じるものはもう何もない状態にあるのです。ゆえに激しく責められたとしても罪を思い出すことさえできないというのです。ヤコブの悩みの時における完全に勝利した者たちの姿がこのように描き出されているのです。でこのように見ていきますと、本当に重要なことは何かが分かってきます。実はヤコブの悩みの時が来た時にどうするかではなく、ヤコブの悩みの時が来る前に それにどう備えるかなのであります。ヤコブの時が来る前に、私たちは神様と正しい平和な関係を築き、罪の問題に勝利していなければならないのです。そしてこのヤコブの悩みの時に備えるために、今恩恵期間が与えられているのです。ではどのように備えたらよいのかということですね。もう短い限られた時間でですね、全部を話しきれないのです。しかしながら、ヤコブがどう勝利したかということを見ていくことはとても参考になります。ヤコブはたった一つのことをしたのです。それは心の底から自分の罪を悔い改めたということです。ヤコブは20年もの間、エサを兄さんから逃げながら自分の罪の結果を背負い続けていきました。何度となく神様に許しを請うてきただろうと思いますけれども、今エサオが迫ってくる中で、いよいよ未だかつてなかったほどに一晩中何者かと格闘する形で主に許しを請い、助けを請い、祝福を祈り求めたのです。聖書を読んでみたいと思います。創世記32章25節から27節の御言葉です。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘しているうちに腿の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。神様は力ずくで私たちを打ち負かすというようなことはなさいません。人が心から砕かれて自分自身を主に完全に明け渡すようになることが主の勝利なのです。この時ヤコブはまだ完全に砕かれてはいませんでした。まだ完全に自分を明け渡そうとはしていませんでした。それがためにこの主の使いは勝てないと見てと書かれてあるのです。神様の使い、あるいはイエス様かもしれませんけれど、ヤコブに相撲を取って勝てないはずがないのです。しかし神様の勝利はそういう勝利ではないのです。ヤコブが本当に砕かれて自分自身を神様に完全に明け渡して、神様に人生のすべてを支配されるということを望み決断していく、そのように導いてこそ主の勝利なのです。そして同時に主の勝利はヤコブの勝利でもあるのです。この主の使いはヤコブのももをパチンと打ります。大腿骨、この関節を外すとガタと崩れ落ちるのです。崩れ落ちてもなおヤコブはすがりつき、主が祝福してくれるまでその手を離そうとしませんでした。主の御前に崩れ落ち、ひざまずき、罪を心の底から悔い改めて、主が祝福し完全に許してくださるまでは手を離さない。これこそが主の御前で正しいものとされる人の姿であり、ヤコブが勝利した理由でありました。なぜ桃のつがいを打ったのか。それは自分で立っていることができない、自分に頼ることができなくさせるため、そしてもう一つはひざまずかせるためなのです。そして最後の最後まですがりついていった。その時主の使いはヤコブは 神と戦って勝利したと告げたのです。そしてお前の名は何というのか、名前を尋ねますね。名前を知らないはずがないのです。私はヤコブです。ヤコブとはどういう意味でしょうか。ヤコブという名前は押しのけるものという意味です。彼はそのように生きてきたのです。私は押しのけるものですと言ったのです。つまり罪の告白なのです。そしてもうお前は押しのけるものじゃない、イスラエルだ、イスラエルと呼ばれるであろう。このように言われます。イスラエルとは神様の支配の中に生きるという意味です。神の支配という意味の言葉、神様の支配に完全に入っていくということです。自分の弱さを認め、自分の罪を告白し、自分を神様に明け渡して、神様に完全に人生を支配してもらう、この時勝利が初めて訪れたのです。私たちが恩恵期間が残されているうちに、残されているうちになさなければならないことはまさにこれなのであります。このような状態になっていることなのです。接種研究を始めて1年半ぐらい経過したある求道者の方が末期がんで緊急入院となりました。病院に受診した時にはすでに手遅れの状態でした。いよいよ危ないという状況になった時に電話がかかってきましたので、携帯電話で神様にお祈りをしました。すると調子が少し良くなって、次の日彼は奥様にノートと鉛筆を持ってくるようにと頼みます。そして一日かけて、小さかった時から今日に至るまで自分が犯してきた罪、思い出せるだけ全部ノートに書き留めていきました。そしてその一つ一つを神様に悔い改めていったのです。主を許してくださいと祈っていったのです。そしてその夜彼は亡くなりました。まるで神様は彼のために悔い改めるための最後の一日を与えられたかのようでありました。彼にとってまさにそれは恩恵期間最後の一日となったのでありました。彼はその大切な一日を、罪を心から悔い改めて神様から許しを得、勝利して眠りについたのでありました。私たちは本当に砕かれているでしょうか。本当に自分の罪を悔いているでしょうか。本当に主に人生のすべてを明け渡しているでしょうか。いつまで恩恵期間が残されているのかは誰にも分かりません。神の意を受けたとしても自分ではそれは分かりません。私たちに分かっているのは、今日という一日がまだ残されているということだけです。エレン・G・ホワイトは、熱烈な願いを持って、ヤコブのように心から神にすがり、全力を注ぎ出す人が、なんと少ないことかと言っています。私たちはどうでしょうか。ヤコブの悩みの時が来た時に、もし、まだ告白していない罪を思い出すならば、私たちは圧倒されてしまうことでしょう。絶望が信仰を断ち切り、救いの確信が持てなくなってしまうことでしょう。この恩恵期間をおろそかにしてしまったクリスチャンについて、大草堂下巻393ページにこう描写されています。こうした人々はすべて絶望である。何の準備もせずに 最後の恐るべき総統に当面するこれらの自称キリスト者たちは絶望して激しい苦悶の叫びを上げて彼らの罪を告白する。このような告白はエサウやユダの告白と同じ性質のものである。これをなす者は罪そのものではなくて罪の結果を悲しむのである。彼らは真の悔い改めをしておらず悪に対する嫌悪感がない。彼らは刑罰を恐れて罪を認めるのである。サタンは神様は人生の小さなことにおける不忠実を見逃されると多くのものを思い込ませています。しかしそうではありません。ヤコブの悩みの時が来た時誰もがそれを悟るでしょう。その備えを恩恵期間のうちにしっかりと行った者とそれをおろそかにしてしまった者との違いが最後の時に現れるのです。恩恵期間を無駄に過ごした人たちにとってヤコブの悩みの時はまさに未だかつてなかったような悩み苦しみの瞬間となるでありましょう。そしてイエス様は彼らのことを私はあなたを知らないと言われるのです。悔い改めとはイエス様との関係を平和な関係をに立ち返る取り戻すということです。個々の罪というよりも関係なのです。罪とはそもそもイエス様との関係から親しい関係から離れてしまうことを言います。悔い改めとはイエス様のもとに神様のもとに戻ることを言います。立ち返ることを言います。父なる神様は放蕩息子をずっと待っている。放蕩息子はボロボロの状態で戻っていったのです。良い人になって戻っていったのではないのです。でもそれが悔い改めなのです。罪のあるままボロボロの状態のまま父をお許しくださいと言って戻っていったのです。そうしたら父なる神様はもうずっと息子のことを待っていて、いつ来るかいつ来るかと待っていて、その姿を見つけるや否や駆け寄っていって抱きしめたのです。そして父自らがきれいな洋服を着せてくださったのです。これが恩恵期間の間に私たちがなすべきことなのです。このような父なる神様との関係を取り戻すということなのです。そうしたらどうでしょうか。毎日の生活においてもどれほど祝福に満たされた平和に満たされた毎日でありましょうか。たとえコロナ禍にあったとしても恐れることは何もないことを知るのです。永遠の命がもう与えられているのですから。いや、このコロナ禍ですらですね、このコロナですらですね、この恩恵期間に私たちが真剣に神様を求めるために神様がセッティングしてくださったとしか思えません。さて最後にですね、この恩恵期間に神様と平和な関係を築いた者たちにはヤコブの悩みの時をくぐり抜けた後次の段階に進んでいくという場面を見て終わりたいと思います。どんな次の段階が待っているのか。この地上生活における最後の日を迎えることになります。救いの扉がついに開かれるのであります。ダニエル書12章1節でも、あるいはエレミア書30章7節でも、どちらもかつてなかったほどの悩みの時があるが、しかしその時あなたは救われるとあります。このその時あなたは救われるという場面ですね。ここで描写されている救いとは単なる慰めの言葉だったり希望の言葉で終わるものではありません。 イエス・キリストがまさに地上に再臨されて、激しい迫害と悩みの中からたちまち私たちを救出されて永遠の御国に入る瞬間のことが書かれてあるのです。大いなる悩みが未だかつてなかったほどのものであれば、この救いはそれ以上に未だかつてなかったほどの喜びの瞬間となるのです。第一コリント2章9節、しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちに準備された。ここに聞いたこともない世界、見たこともない世界、どれほど想像をたくましくしても想像すらできない世界を神様は愛する者たちのために準備されたと書かれてあります。私たちは大いなる悩みの、ヤコブの悩みの時をくぐり抜けた後に、この神様が準備された驚くべき世界に入っていくのであります。ヤコブの悩みの時をくぐり抜けた者たちは生きたままこの世界に入っていくのです。これまで生きたまま天国に入っていった者はエノクとエリアの二人しかいません。新約時代にはただの一人もいません。パウロもペテロもヨハネも眠りについたのです。ところがこのヤコブの悩みの時に勝利し、それをくぐり抜けていく者たちは生きたまま天国に入っていくことになるのです。本来死は罪の結果として誰もが経験しなければならないものです。クリスチャンもこの肉体の死は一度経験することになっているのです。しかしその罪の結果である死を経験することなく生きたまま天国に入っていく、罪に完全に勝利したからです。これは今生きている私たちに与えられている最大の希望です。神様が用意されているその想像を超えた世界に入るためにこの恩恵期間が与えられているのです。私たちはこの恩恵期間が残されているうちにですね、サタンが攻め入る隙を与えないほど強固な関係を神様と築いていくのです。どうやったら強固な関係を結べるか、もう繰り返しになりますけど、神様との愛の関係、平和な関係を築いていけばサタンはもう入ってくることができないのです。誘惑することさえできないのです。そしてこの愛と平和と喜びのうちに私たちはイエス様をお迎えすることになります。ヤコブの悩みの時が来るというとなんだか少し怖いような気もする言葉なのですけれども、しかしながらよくよく学んでいきますと決してそうではないことが分かりますし、また私たちが本当に真剣にさせられるのです。今まさにその時、準備の時として、まあ私たちがもう一度学び直さなければならない箇所ではないかなというふうに思いました。来週からはここに皆さん共に集まって共に礼拝することになりますけれども、ぜひ新たな気持ちで神様を礼拝し信仰の歩みを続けてまいりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。